皆さんこんにちは。絵本作家の遠藤さやです。この番組は私絵本作家の遠藤さやが絵本トーク、絵本作家トークを繰り広げるゆるりとしたトーク番組でございます。本日は11月の28日水曜日、朝7時48分にこのラジオを収録しております。皆様いかがお過ごしでしょうか。失礼しました、第74回目の放送ですね。はい、東京は今は晴れているんですが、やがて関東方面に夜ぐらいからですね、雨マークがついていたということで、日中はねそれなりに気温が高くて、この時期にしては気温が高くて19度まで上がるんですけれども、まあその後は割と天気も下り坂になるし、ちょっと寒くなるんじゃないかなと思って、コートは厚めにしようかなと思ってる遠藤です。はい皆様もちょっとねお洋服悩むとは思うんですけど、傘はひとまず持っていった方がよろしい方々いらっしゃるんじゃないかなと思います。そういったところで本日のお題はこちら、病人ニートからパラレルワーカーになった秘訣を教えてです。イエイ。はい、突然どうしたという感じのタイトルなんですけれども遠藤ですね、2日くらい前、あ、3日か、3日くらい前にツイッターでアンケートを取ったんですね。それがさやさん教えてというタイトルで、私遠藤さやにどんなことを聞きたいかみたいなのを遠藤が簡単に4つピックアップして出して、どれがいいですかみたいなのを選んでもらうアンケート形式のツイートをしたんです。でそれがまあ一つ一つご紹介すると、まず一つ目が絵本全般のお役立ち情報、二つ目が病人ニートからパラレルワーカーになった秘訣、3つ目がひたすら遠藤さやについて語ってほしい、で4つ目が実は作品だけ見たいんだ、読みたいんだ、というこの4つですね。はい、で結果としては一番最後の実は作品だけ見たい、読みたいんだっていうのは0票でして、で他の3つに票が入ってる状態なんですね。で一番多かったのが 64% で、病人ニートからパラレルワーカーになった秘訣、これについて語ってほしい、教えてほしいというご意見でした。で、フォロワーも一気に7、8人ぐらい増えて、これはちょっと文学フリマ東京の影響があるのかどうなのかちょっとわからない部分もあるんですけど、なんだろう、すごい期待されてるかもしれないと思ってドキドキハラハラしながらこのラジオを収録しようと思っております。遠藤自身はそんなにこう細かく言うつもりもなかったんですけれども、今まではそんなにこのことについて語ることはまああんまりというかほぼないだろうと思っていたんですけれども、遠藤のこの人生、特に20代ですね、20代19、20歳ぐらいから今現在29歳ぐらいまでにかけて生きてきたことが実は他の人の役にも立つんじゃないかしらっていうことにちょっと気づいたことがあったので、勇気を持ってシェアしたいと思います。はい、でも遠藤のその20代のいろいろな遍歴を語るとラジオを何回も収録しなきゃいけないんで、簡単にご説明すると、遠藤は何回か入院歴があります。国内も何回かあるし、海外も実はちょこっとある感じです。期間はまあだいたい長くて1ヶ月ぐらいのことが多いんですけど、早くて1週間ぐらいだったかなとかですね。 で、まあ今現在もちょっとお薬を飲みながら仕事をしている状態なんですけれども、お薬は1日に1回夜寝る前にちょっと2種類のお薬と頭痛薬を飲むだけで済んでるので、まあ比較的少ない方ですね。遠藤のと同じ病気を持っている人と比べてみると比較的量も少ない薬で日常生活を送れているというところです。で、入院もね、一番最後にしたのが4年くらい前かな、 4,5 年くらい前のことなので、4年か、4年だね、うん。まあここ4年はぼちぼちいろいろ体調の波はあれど、先生からドクターストップがかかることなく働いたりとか遊びに行ったりとかできている状態となっております。はい。なので、あの、このラジオを聞いてる職場の人いらっしゃいましたらご安心いただきたいんです。あの、遠藤は元気ですよ今。はい、今とても元気なのでご安心いただきたいんですけれども、で、あの、秘訣っていうことで、まあ10年くらいのことをね、ここで一言パッと話すのはちょっと難しいなと思ってはいたんですけど、一言でって言われたら、そうですね、なんだろう、遠藤の場合コンプレックスを持ってたことが今こうしてパラレルワーカーで絵本作家と OL をできている秘訣じゃないかなと思います。コンプレックスって何のコンプレックスって聞かれると、例えばその病人でいてみんなと同じような生活、つまり外で仕事に行ったり学校に行ったり遊んだりといったことができないというコンプレックスもありますし、あとは作品が書けないかもしれないっていう、その創作意欲が減退していくことに対するコンプレックス、あとはまあ単純にお金がなくなっていくというコンプレックスもあったし、そうですね、あとは家庭内でいろいろあったので、家庭内で居場所がなくなったりとか、そういうことですね。私の場合そんなにその家族は病気を治せとは言うんですけど、病気を治すことに協力的かというとそういうタイプの家庭では残念ながらなかったので、ひたすらなんかお尻を叩いて走れ走れって言われてるようなイメージを持ってしまっていたので、疲れてんだよっていう、病人だけどもうヘトヘトですっていうのをこう心で感じていたということもありました。なんかそういう今思うとないない尽くしみたいなことしか考えてなかった時期もあるんですが、外に何とか行って人と触れ合ったりとか、少しずつ働くようになって、働く時間をちょっとずつ増やしていって感じたこととか、そういった経験ですね、経験とか本を読んだ時の知識知恵とかで何とか立て直して自分を育てて今ここまで来たっていう実感があります。知識とかね、経験とかはよく言われてるんですけど奪われないので、はい、お金とかね、お洋服とかそういうものは、ものとかそういうのはもう奪われることもあるし、なくなることもあるし、もちろん手に入れやすいものでもあるんですけれども、知識や経験は一度自分が手に入れたら人は奪えないので、死なない限りはやっていけるっていうのが遠藤の実感としてあります。はい、今はその なんとか貯めてきた知識と経験をもとにしていろいろとやれていることが本当に嬉しいんですけれどもね、なんか役に立つのかなこの放送もしこういうこともっと聞きたいなっていうことがございましたら質問箱にお便りいただけると嬉しいです。また折に触れてツイッターでも話したいと思います。本日のラジオはこういったところで終わりにしたいと思います。遠藤の絵本作家としての活動を載せました。ツイッターや名場ブログはこのラジオの概要欄にリンクを載せております。また、匿名でお便りを寄せいただける質問箱のご用意もございます。質問、感想、激励、お便り、どしどしお寄せくださいませ。ちょっと鼻が出てきちゃった。うん。なんか、もっと、いろんな人の役に立てるような人になれたらいいなって今は思いますね。自分のこともなんとかできるようになってようやく社会に自分の存在が還元できるようになったんだな、役に立てるようになったんだなというのはとても嬉しいことだと思います。それは病気にならなかったらあんまり実感できなかったことだと思うので病気もそんなに悪いものじゃないなと思えるようになったのが20代遠藤の人生での成長の一つかと思いますね。はい、ご清聴いただきありがとうございました。絵本作家の遠藤さやでした。またねー。